はい、じゃあうまく録音されてることを祈って八郎先生ジャパン特別編 Q1 振り返りをやりましょう。
外ですよ。
外ですね。花見のつもりだったんですけどね、季節柄もう花散ってますね。
いや、青々とした緑が
はい、
緑がね、
いい感じです。さあ、今日も1時間ぐらいね、軽く振り返ろうと思うんですけど。
そうですね、すごい臨場感のある
はい、普通にその辺通行人が歩いてますから。
そうですね素晴らしいです、
まあ、とりあえず、こんな気にしてたらやってられないんで、どんどん行きますよ。
お、強いよね、ハートが。
じゃあ行きますか。まず Q1 振り返りです。はい、
1月。
一応ね、あの去年の振り返りはクリスマスにやったんで。
ああ、そうですね。振り返りましたね、そういえばね。
まあ、Q1 ということで、はい、1月はいろいろありました。DSC が GA とかね、Azure とかでした
。はいはいはい。
まあ、細かい SQL データベースはいっぱいあって。で、まあ、この趣旨としては、うん、機能単位の細かな追加は上げてない。
あ、なるほど、うん。そういうフィルターをかけてますと。
一応ね。
なるほどね。
サービスの追加だとか GA だとか大きいのだけちょっとピックアップしてます
。いいですね。はいはいはい。
まあ、Azure AD のカスタムロールが。
ああ、ありましたね。RWAC もね。
そう。はいはい。あと地味にあの、アプリケーションインセンスがアップデートというか、プロアクティブデテクションです。予防とか予測的なね。はい。
やつ。今知った
ダメです
怒られた
リリースさんのあと、Azure Stack がね、この時に1月に、ちょうど1月30日ぐらいに出ました、うん、TP1
ね、1月か。
もう
先々週ぐらいかと思う
かなり前です
先々週出たのはね、またそれはそれで新しい
バージョンの、
あなたが外れじゃなかったんですよ
ある意味ね、
ある意味ね。そう前向きに行こう。
あとはプロジェクト波とか、
ね、ああ、はいはい。これなんかね、結構聞かれましたよ。あれってどうなんですかみたいな感じで。
なるほど。
あれってワードプレスですかって言われるから違うわ
まあ遠くはしてるけど、
うん、まあ、そう全ての回答がなんとかだけどっていう切り返しになる
すごい切ない回答。
そうですね。うん。マイスケール使えるんですかって言われるから違うわ。
ちょっと違います
。SQL サーバーとか SQL データベース向けのものなんで。ああ、そんな感じで2月ですね。うん、まあメディアサービス細かな。あの Google の DPM に対応とか、ね。
ああ、あったあったあった。はいはいはい。
DPM？ 何 DPM？
DPM じゃない。デジタルなんたらプロテクション。
何をプロテクションしてくれ？
動画の権利。
ああ、権利もののやつ、
うん。要はプレイレディとかです。
あ、なるほど。
3文字の単語忘れちゃった。今本当に頭から抜けてる。おかしいな。
なんかね、
やばいな。
思い出さないとね、どんどんダメになるらしいよ。
まあそれ以前にね、ちょっとこの空間の対応がまだ。できてなくて
そうそうそう、割とねハートは強くなきゃダメですよ。
そう、警備員さんに怒られないか心配ですけど。
そうそうそう。
あとはあの ISO 27001の認定更新とかね。 あと2月といえばやっぱりウルウド氏です。
まあそうです。
ウルウド氏、太陽っていうかね、
太陽
衝撃に耐えるっていうほど
あの4年ぶり2度目みたいな感じ今年は大丈夫でした。
よかったです。
IoT ハブが GA して、うん、あとはレッドハットのあのエンタープライズ Linux がマーケットプレイスから利用できるようになりました。
ああ、これはあれですよ、なんか何か話をした記憶ありますよ。
ありますか。
ありますあります。なんか赤い帽子かぶって何かやった気がするの。
そう、赤井さんこの時期はレッドハットさんとお忙しいのがあったりして。
そうですね、
うん、ああ、なんかそういうイベントありますもんね。
でカノニカルさんから刺されるみたいなね、はい、アプトゲットが好きだって言ってたのにとかっていうのが普通にな
るほど
普通にそれで Linux の市場が広がるんだから大人になれよって返したっていう
あとはロジックアップスがリフレッシュアップデートでちょっとあのエディタとかの部分が良くなったりとか
です、うんうんうん、やっぱそっか。
そうで海洋データセンターの話ですね。海中データセンター、
はいはい、ラックを沈めたクラウド、
ラックを丸ごと土管に入れて沈めました、太平洋に
これさ
プロジェクトナティブ、
何をもって成功となすんだろう。
いやいや、ちゃんと稼働して問題ない。
よう冷えるわみたいな。
ああ、全然海の温度で冷えましたわみたいな。
海水の温度上がりましたわってなったらシャレならんよ。
それはエルニーニョとかってやる。大丈夫大丈夫。
何が面白いって、ブルームバーグが報道するってあたりが面白い。
ああそうね。
何ブルームバーグっていうのは何だ。
向こうの
有名な、あの金融系のニュース会社。あ、
金融系なんだ。へえ。
だからあのロイターとか、あの日本の日経、日本の日経みたいな
感じ。あ、なるほどね。へえ。何そことかが報じて、もしこれで株価上がってたら、いやどんどん沈めてこうぜみたいな感じになるって
こと。これからどんどん沈めると思います
よ。あ、もっとでかいやつ、
あの太平洋に沈めたらみたいな。
日本からもアメリカからも同じ時間だぜみたいな。
すごいね。太平洋に沈めて繋げた先どこって、海底ケーブルスみたいなことだ
った。直
だよみたいな。そこに置く CDN 強いよねみたいな。
強いのか中途半端なのか。
でもこれできたら場所困らないですからね。あの魚礁にもなるかどうかわかんないけど。で、まあ、2月といえばやっぱりアジュール6周年です
よ。6年、
まあ、6年か
早いね。で、2月の、26日は日本データセンター2周年です。
はいはいはい。先生、時にこのスピードでめくってて大丈夫かい、スライドは。
大丈夫と思
います。割とかなりアップテンポにいい感じにいってるけど。
大丈夫大丈夫。
ペース配分大丈夫。
時間も大丈夫、うん、
大丈夫大丈夫大丈夫、きっと大丈夫。で
これ後半ゆっくりになるんですね。
で、いや後半多いからね。
まあね、
内容が。
で、ビール買ってきた方がいい。
3月いやいや大丈夫。
一応花見です、ね。
3月は、細かいのが多かったんですけど、まあまあ、でも言ってもセキュリティセンターが良くなったりとか、
うん、
結構ね、SQL データベースは毎月何かあるんです
よ。SQL データベースね、ね、普通の、SQL サーバーにどんどん近づいていってる感じがすごくするんで。
まだ SQL サーバーの方が、なんだろう、機能が多いの、
うん、というか、2016、今作ってるところの機能がどんどんバックボードで入ってきてる。
はいはい。そうかそうか。
あとデータベースまたぎなところとかね、
うん、
あのデータベース1個しか相手にできないってところをどうにかしたりとか、
ここのエラスティックデータベーストランザクションとかもアプリ側で複数のデータベースをこうシャーディングするっぽいような使い方だったりとか、
DB 側じゃなくてアプリから出すところでもやっちゃうんだ、うん、3つに向かってまとめて打ち込むみたいな、
そんな感じです
ね。ああ、でもまあその方がいいのかな、いいような気もするね。
ある程度制御できるね、
うん。
あとはリモートアップでウェブクライアントプレビューとか。
ああ、でしたね。そうだそうだ。
で、今計画してるのは、あの、ストアアプリ、はいはいはい、UWP とかも配信できるようにしようとしてるからです。で、アップサービス、レコメンデーションです
か。ああ、はいはい。
あの、使ってて何かあったら、いろいろ提案してくれる。
うん、今週のチャンネル9で、
あの、はいはい、
ダリアタ、
はい、
こと、
これ一応チャンネル9になるから。
あ、別のチャンネル9をご覧ください。
はい。
ああそこで詳しく、
詳しくっていうか、まあ、10分ぐらい。
ダリアタン、
はい、
あ、なるほど。
あの偉いさんなんです
ね。偉いと偉い。
まあ、あの俺社員って知ってる。
いや別にいいじゃないですか。
まあね、よくないよ。でもさらっと言っちゃった。
で、あとは PCIDSS の認定とか日本も追加とか、あとは何だっけ。
ああそうだね、 PCIDSS、 そうでしたね、う
ん、ゴールドなんとかでしたっけ、
CS ゴールドマーク、
CS ゴールドマーク
が、はい、あ、よかった、
はい、言えました、
さらっと言えた。
一応ね、なんかクラスターに小指ぐらい引っかかってるみたいな。
あとはドキュメント DB が認定をいろいろ受けましたが、準拠しました。
HIPAA ってやつですか。
そうですね、 HIPAA とか ISO27001 とか、
はい、
データカタログも GA、 地味にこう結構ね GA が、
そっか、データカタログって GA じゃなかったんだ。
プレビューでした。で、このタイミングで3月で GA ですね。
これ、データカタログが GA って、GA になって何が変わったの？
あの、まず SLA がちゃんとつく。サポートがちゃんと受けれるのが一番大きい。で、まあ、プレビューから機能が増えてるやつもあれば増えてないサービスもいっぱいあるんで。
ああ、そっか。こっから本気出すみたいな、
そうそうそう、
気持ちの問題みたいなんですね。
もう大丈夫だから GA して、要はサポートとかもちゃんと受けようみたいな感じです。うんうんうん、さあ、
あれもう先月
いやいや、
先生大丈夫、
いやいや、まだ
来てるよ。
まだ3月いっぱいあるんで。
お、マジですか。
はい、スケールサーバーダブルリラックスです。
ありましたね、これはね。そう、これの会の時にちょうど僕ちょっとなんかだいぶお休みいただいたじゃないですか、先生にだいぶデバッグがあって。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう、はいはい、だから3月の時だけね、1回多く復帰してるんですよ。
3月ね、 このぐらいから4月、まあ今日ぐらいまで、うん、ね、バクエ先生お休みでしたからね。
大変申し訳ございません。
大丈夫かなって思いなが
ら。いろんな事情。
いろんな事情。
なんかね、Facebook の投稿が明らかに減ってるけど大丈夫ですかってすごいいろんな人に心配されました。
ソーシャルで精子が
確認される。そうそう、なんかね、ソーシャルのそのなんだろう、ハートビートで、あれがとか、トッ、トッピーみたいな。
お父さん、
お父さん、
永遠に、
ポン、そうそうそう、なんかね、
離れて、
ドン、
ドン。まあそんな感じで SQL サーバーも Linux で動きます。で、これのイベントの時にデモしてて、しれーっとずっと新しいこんな機能が、こんな機能がっていうのをデモしてて、最後に、あの、セレクターアップとバージョンとかあると、なんと Ubuntu で動いてましたみたいな。
うわ、びっくり。
これは
結構衝撃的な
やつ
ですね。
だって普通に SSMS からね、
叩けてましたからね。全然問題ない。
SSMS って何？
SQL サーバー、マネジメントツール。
マネジメント
ツール。マネジメント
ツール。
ツール
ズだっけ？
あ、マネジメントスイ
ー
ツ。あ、スタジオ。
スイーツ。甘くなった
。スイート。スタジオね。SSMS。
すごいね。外って人をこんなにもダメにさせる。
ダメですね。
そこであなたスイーツって言うからじゃないよ。
いやいや、いろいろ。
アルタラさんが言うと結構なんか。
他
真っ赤や
ん。やべえな、ね、カメラ映ってないから大丈夫です。
なかなか見れないですか、見ます、ね、
すっごい泡はしてた。
あとはエクリプスです。またまた、
あ、
だからこの時に OSS 系でね、2個ほど大きなアップデートがあったんで。
そうですね、これみんな使ってるんですかね。僕あの Java な人とかあんまりこの手のやつがっしりしたの使わないタイプなんで、
あのいわゆるマグナムさんとか、
ああ、いわゆるマグナム
さん、はい、あのあたりががっつり、
あのあたり、
で、皆さんがっつりやってるはず
です。そうそうそう。うん、で、これの要はあのエクリプスファウンデーションに参加しますっていう後に、あのインテリジェで HD インサイトのゴリゴリかけるとかアプリを
スタート
かけ
る
とか、
う
ん、あ、
なるほど、
ね、あの辺の発表がありました。
はいはい。インテリジェいいですね。
うん、まあそういうのもいろいろ MS が参加した成果っていう感じですよね。うん、さあそんな感じでそろそろ4月、まあ3月から4月なんでビルドですよね。
そうか、先生にこのこれがあったわけですね。
そうそうそう、
確かに
ここで話すことが盛りだくさんです。
ありますね、
ありますね。
で、まあちょっとアジュールとは外れて、まあ、あのバッシュオン、ウブンツオン、ウィンドウズの話とかね、はい、ありました、ね、
昨夜僕は一人で盛り上がってました。
盛り上がってました。
盛り上がってたんだ。
もうその前にもう皆さんが食い散らかして
だいぶね、あの濃いところまでみんな調べてるんで、
ね、
もう調べるところなさそうだなぐらいの勢いです。
昨日の夜途方に暮れて、まず Git だ、
はい、
で Ruby 行って、はい、Rails でこけました。
Rails までは頑張ったんです
か？ Rails まで行った。あと Z シェルも行けた。
あ、はい、
Z シェルはね、ちょっとあのソース持ってきて一箇所変えた。
マジですか？
でもそれで動く、
なんかね、動くんだけどメッセージがちょっと出ちゃう。そのメッセージ出さないようにするために、ヘッダーファイルで一つコメントアウトして、これ読まないにって飛ばすっていう。
でもこれあのちゃんとスードしてね、あの管理者権限でインストールする、シェルとかの入れ替えを多分そうやってするとかっていうか、ね、やってたんで。
でもこれもともとルートさんしかいないはず
だったよ。ルートだったんだよね。で、うん、これさ、今のこう出てるやつとかさ、ケベンになってんじゃん。
はい、
ケベンアットマークローカルホストでしょ、はい、ルートアットマークローカルホスト
じゃない
。これだからまずその後にこれインフラ作ってやったのかね。こうなってないんですよ、
うん、なんか違う感じ。
なるほど。
なんか このプロンプトの形じゃなかったような気がするな。確かに、
あ、これはケビンさんがデモしてた時の画面なんで、
う
ん、
ただね、いじってるのはバッシュのそのドットバッシュ RC ってファイルにいろいろそのこういうプロンプトにしてねとか、カラーこうしてねとかされてるんだけど、そこいじったっていう。
そう、まず色が違いますからね。
そうです
。あ、そうそうそう、うん、
まあまあそんな感じですわ。
いいですよ。あのとある方から、
はい、
これをデモするときに爆笑ネタって何かありませんかっていうメッセージが来て、ね、大変困りました。
SL しか SL しか思いつかないです。
そう、 SL 爆笑かって言われると難しいわけです。
いやでも
あとはね、あの X サイズを動かしてる人がいた。
ああ、いたいたいた。
そう、
あの辺かな。
X サイズもさ見るかとかって思ったんだけど、いや僕的には久しぶりに見たぞだと思う。
若者は知ってるのかなっていう。
若者は知らない。
ちなみにだってあれコマンド叩いてる人大体ユニックスとかの世代から使ってる人でさ、うん、なんかそれ大学の時にこうマウス見失うからあったやつじゃんみたいなのがちゃんとそういうの知ってる人がやつだよ、まあね、うん、 そうそうそう、別に否定してるわけじゃないんですよ、はい、否定してるわけじゃないんですけど、
なんで急にママに
先輩だなと思って発言に気をつけないかなと思って、そう、そしてあとね、今ね、目の前にいるキャラクター見て、あ、これチャンネル9に行くんだったと思って、
あの一応承認を得ないと公開されないんで、ね、
よかった拒否って
まあまあ、あの、はい、Q1 だけど一応ビルドの絡みもあって4月のアップデートですけど、うん、あの Azure Functions 来ました
ね。ファンクションズ来ましたね。やった？
やりましたやりました。
あんまりないです。
全然ゼロです。
どう？いいですよ。
いい？
うん。あの何よりブラウザだけで全てできる
って。そうなんだ。
あ、ブラウザで書く。
書くのは何？何で書く？何を書けば
いい？今のところサポートしてるのは C# シャープと Node.js。うん、
そっか、あ、モードさんですか、
はい、で、画面のポータル上のエディータ上で普通に C シャープもノード JS もコード書けます
。おなじみのインテリセンス付きで、
お、素晴らしい、
まあ、あのインテリセンスよりは
インテリセンス
ビジュアル、うん、あのスタジオオンラインとかあっちの方のモナコのところで使ってる、
あ、じゃあカバーハイライトしてくれて、
もちろんインテリセンス聞くし、
あ、じゃあポップアップ出るってこと、
出ますよ、
ドットって歌ビヨンみ
たいな、もちろん、
あ、すごいね、
で、へー、まあまあそれ以外にもあの SCM とかから継続的コンテンツちょっと
子供ママ
あえて心を強く持ってく
る、あえて言わなかった、
親いないなと思って、
大丈夫まあ大丈夫、
まあまあ大丈夫でしょう、
そうそう、あの継続的デプロイとかもできます、
あの Git でも入れられたはずなん
で、うん、確かに、まあ、裏側はアップサービスなんで将来的にはもう PHP とか何度とかも動きますよ、ね、で頑張れば動くんじゃないかなって気がするんですけど、
うん、まあ、コンテナ側がね、うん、コンテナってあの動く側が対応してくれればそれでいいっていうだけの話、う
ん、なるほどね、これ楽しみですね、
うん、まあもう使えるんでプレビューですけど、
いいですね、もうこれであれですよ、なんかサーバーレスアーキテクチャーとかって言って、はい、画像屋あたりで話してもいいわけですよ、
全然大丈夫です
なんか俺言ったひどいこと、ひどいことじゃないと思って、
いや今画序演だったらよかったです、うん、そこメロって言っちゃうとすごい、
そうでしょ、うん、すごい、ね、その瞬間的にかわしたでしょ、フッとか、うん、
ちょっとかわしたくなっ
ちゃう、かわしたかわした、
はい、ドキュメント DB とかもね、言わくなりました
モンゴ DB のプロトコルサポートですね、
はい、これね申請がいるんですよ、
あ、今のところはパブリックっていうか、う
ん、まあ、パブリックはパブリックで特に制限とかないんだけど一応申請がいる、
なんだっけ、ビーソン、
ビーソン、バイナリー JSON か、
だよね、
がいけるかどうかちょっと試さないとまだ分かんない、ね、
あ、プロトコルサポートって何？ B 層に対応してくれてっていう意味なのかと思ったらそうじゃない、
MongoDB のプロトコルにをサポートなんで、その中どこまでサポートしてるかっていうのはちょっと検証しない、
ああそうなんだ、なんか久森さんとかしてそう、
あとはジオレプリケーション的な感じが入ったりとかね、
うん、これあれだよな、 Mongo に入れ何かこうやってたソースコードのエンドポイントをずらすだけで、うん、全部バチコイ怖いみたいな感じだったらかっこいいですね、
あ、いや、そういうことですよ、
そうだよね、
モンゴのドライバーで指している先がドキュメント DB、
う
ん、
そうだよね、
そういうことです、多分そのドライバーを入れたりするのにちょっと手間がかかるのか分かんないけど申請がいるんです、
あ、
だから申請って言ってもドキュメント DB をポータルで作るときに、うん、あの価格を選んだりとかあるんですか、うんうん、あそこで申請をするんです、で、サクセットです、
多分あのエンドポイントが普通のエンドポイントとちょっと違うはず、
そっかそっか、そのモンゴチのやつを受け止めてくれる、
モンゴ語モンゴを受け入れてくれる
モンゴね、うん、なるほどね、
なんかね、やこれドキュメント DB の裏ってさ、サービスファブリックのはずなんで、
うんうん、そうだよね、
違うクラスターみたいなところで動かしてドライバーとかも入れてる気はします、
はいはい、
あ、まあそうなるわね、うん、
でそのサービスファブリックさんもこのタイミングで GA して、うん、オンプレの Windows サーバーとかでも動かすモジュールが提供されました、うん、でリミテッドですけど Linux 上で動くサービスファブリックも出てくる、
これはもう出たの、出てくる、出た
リミテッドなんで多分すごく一部の人たち
だけ、物はあるんだけど、うん、みんなに出すほどはそんなにリソースは取ってないみたいな、
なるほど、
だからね、その下の方で書いてるけど、あの Azure バッジの Linux 版サポートが開始のプレビューなんで、まあまあ同じような仕組みで動いてると思います、
はいはいはい、Azure バッジは大変じゃない、なんか書くのもうちょっと簡単に書けるのかと思ったらなんか意外と大変って、ま
あ、いや、もともとこれバッジって言ってるそのバッジがあの
バッ
ジ HPC、
うん、
あのハイパフォーマンスコンピューティング的なやつなんで、そうそうそうそう、
バッジ処理じゃないんでね、
そうそうそう、 だから普通の SIR が持っているバッジみたいな、そういうイメージのバッジじゃないんで、
ドットバットじゃない
し、そうそうそう、そういうもんでもないし、
なんかもうちょっと簡単に書けるのかなと思ってたら、なんかこう HPC 入門的な感じで
書けるのかな。だから そもそもあのやろうとしてるジョブを並列でできるように分割したりしないといけないし、うん、まあ、で間飛んだけど、あの Azure ストレージもね、うん、サーバーサイドエンクリプション、
あ、出ましたね、
出ました、
これいいですね、
うんうん、ある日突然あの暗号化されてませんっていうのが、ね、横にポコッて出て
で、これも今一応申請ベースなのかな、まだとりあえずプレビューですけど、自分申請した気がする、
変えたことないな
で、もう一個アナウンスですけど、クールストレージっていう、
あ、はいはい、
これ結構あの使い勝手は良さそうな感じ。
何がクールなんですか。
API とかは全く一緒なんだけど、うん、あまりアクセスしないデータとかを、うん、クールの領域においてお安く使えるか、
お、
信頼性を少し落とした分だけお安くなっております。
なるほど。
ただ API 一緒なんで、うん、全然意識せずにどっちにでも
API 一緒なのいいですね、値段、うん、安いやつ別メニュースっていうのは割とね、うん、それはそれで別に切られちゃってるケースもある。値段も安いのこれは。
はい、ちょっとあの使う分だけ 使えば使うほど安くなっていくタイプかな。
なるほど。
でAPI が一緒だとレイテンシーもそんなに変わんない、ちょっと遅くなるかな。
へ
ー。だからあの取り出しにすごい時間がかかるとかっていうタイプじゃない、
うんうんうん、
あと今までホットで使ってたものを、うん、もうこれもうあんまり使わなくなったから、あの
コールの方に、クールの方に
してくださいと。
そしたらいつでもアクセスできるけど、あの大量に保管できる、
うんうんうん、
で、まあ、そっちの方がクールなんで、今普段使ってるやつはホットっていう扱いです。
なるほどね。これいいですね。
なんかローリングバックアップ的な感じで
使うと、ちょっと期待けど、まあ見ることあんまねえなみたいなやつはそっち行こうと。これはじゃあみんな一回移さないといけないですかね。ホットなとこに今あるわけじゃないですか。
はいはい。データだからクールにしたやつはクールに移していく感じ。
うんうん。
でまあ移行もね。今だったらアズコピーとかツールがいっぱいあるんで、
うん、
そんなに難しくなくポーンって持っていけると思います。
そうですね。でここはなんかほったらかしにしてあるから、もうここ全部クールにしといてよとかっていうオーダーを、はい、来そうだなっていくと思って、
だから多分コンテナでちゃんと分けといくっていうような設計にしとくった方が移しやすい。
ああそうだね。毎月その中丸ごとってい
う、うん、毎月なんかこうコンテナ1個ずつ作ってそこに入れていくみたいな、はい、それアプリ側がちょっと
しんどいね。
しんどい。
まあでも最低限コンテナまでは作らないとダメなんで。
まあそうだね。どっちですよ。
まああとはコグニティブです。コグニティブサービス。
コグニティブサービス。
コグニティブって何？
認知するとかですか。
認知的認識。
認識。
認知か。認知が近いかな。
認知。
だからまあビルドとかだと、うん、その画像を認識して、
うんうん、
これは今泳いでるとこだとか、
あ
女性がいるとか、メガネかけたりとか、
なるほど、
ああいうのを含めて全部コグニティブって感じ。だから音声を受けてテキストに変えたり、うん、認識してちゃんと文脈をする。
スピーチトゥテキスト、
うん、で英語だとルイス、もともとルイスって言われてたやつが、うん、要は文脈をちゃんと理解する。
ほう。
この文脈はネガティブだとかポジティブだとかって判断するっていうのも、うんうんうん、要は単純にあの言葉を分割して単語として拾うんじゃなくて文脈を認識する、コグニティブ。
そういうのがコグニティブ
で、それを発展させて、うん、あのボットフレームワークとかで要は機械が自動的に応答して、まあデモだとあのピザーラの、
あ、はいはい、ピザを注文して、何を何乗っけますかみたいな
を自動応答でやる、
うん、はいはいはい。
あとこれコグニティブサービスの画像認識って多分これ Bing でも使ってんじゃねえのかなっていうのが一個あって、
あ、多分使ってると思います。
あの写真をポンってやった時に、その写真がアダルトな画像なのかどうかって判断できます。
なるほど。
とかね、そういうのが入ってたりする。
あの肌色が多いかどうかです
ね、うん、そうそうそう。ちなみにあのお相撲さんの画像を送ってみたらアダルトだと判定される例もございました。
やっぱそうですよね。比較的肌色が多め
ですよね。
ですよね。 まさかあれがバトルだとは思わない。
バトルっていうかスポーツですか。
スポーツですよ。
国技です。その辺はだから英語圏から日本語圏に来るときにローカライゼーションでちゃんと認識してもらわないと。
これは大変ですよ。国技だって判定見せたらさ、国技とアダルトって結構運命の差だぜ。
あ、だからセーフサーチをオンにしているときに相撲を検索したらもうモザイクだらけで出てくる。
それ完全にいや、まあ、失敗してるパターンです今のやつね。どっちかっていうとさ、相撲出なくなるっていう方からちょっとずつなんか、なんだろう、青い色が混ざってる、これ回しみたいなのなんじゃないか。
あ、
まあね、そんな感じでコグニティブはこれからどんどん流行っていくんですよ。
うん、
まあ流れ的には流行らそうというか、そういう世界にしようっていう感じなんで、
まあまあ比較的なんか僕らの生活を助けてくれる感が、
うん、
知らない人でも分かりやすいというかね、
そん
な
感じ。未来感がね、ある
ありますね。
ただ地味なんですよね、やっぱり見た目的には。
ああ、
その裏で人がやってるのと変わんないんじゃないのって思われるかもしれないけど、いやいや結構すごいことなんですよ。
うん、
あ、でも今時のやり方ってね、最初ボットが入ってるんだけど、途中から急に 人がこう差し込んでくるみ
たいな、はいはい、オンラインチャットとか。そうですよね、最初の応答をね、適当にやって
。ああ、
そういう意味で、なんかこう、はいはい、なんだろうな、本当にこう、なんか買おうとしてるとか、なんか本当にクレームっぽいってなとかね、まあまあ、いろいろそういうの、シグナルが出たら、もうそこから人にこう、ボンと。
あ、なるほど。あ、やっぱりガチギレッスみたいなのが来たら、いきなり人に変わるわけですね。
そうそうそう。
すごい、サーセンっていうレベルが上がったみたいな。すげえ低く来た、みたいな。
で、この辺のアップデートと合わせて、まあ、Azure なんで載せてないですけど、うん、あの、マイクロソフトグラフ API とか。
ああ、出ましたね。
あの辺を使うと、はいはいはい、あの、Outlook のメールを、予定とかをポンと追加したりとか。
はいはい。ソーシャルグラフのグラフですね。
そうそうそう。あっちのグラフ。
うん、
あの、図形じゃなくて。
なるほど。Power BI 的な方じゃないですか。
はい。
うん。
あの、それを、例えばインターフェースとして入り口はコルタナでやって。
ほう。
予定を入れてって言ったら予定をポンと立てる。で、その辺、なんていうの、空いてる時間とかって曖昧なのも、コグニティブとか、その辺の周辺テクノロジーを使えば、
なるほど、
今後。
まあまあ、この辺だったらいいんじゃないですか、みたいなのをやってくれるってことですね。
ちゃんと文脈を理解できるとね、向こうからの提案っていうのができるんで。
なるほど。
あ、デモでやってたのがあるね、
ホテルが
いいですか。そうですね。
じゃあこんだけのホテルがありました、うん、っていう時に、角部屋がいいとかなんて、まあ、そこまではデモでは言ってなかったけど、
なんかここら辺、
お前の月収だったらこのレベルだみたいな、
安いとことか
言われるわけですね。
安いとこで来ましたね。
S みたいな、できる限り安めでみたいな、じゃあ満喫でみたいな。S みたいな、
まあ、API とかマイクロサービスとかの世界になると、そういうつなぎの連携とかもしやすくなるし。
そうですね。うん、なるほどね。夢広がるばかりですな。
そうそうそう。結構、あの、なんていうの、やりがいのある感じのサービスのプラットフォームですよね。うん、最近急にね、いろんなところで、ボットの API が LINE もそうだし。
LINE 出て、
Facebook メッ
セージ。
出ましたね。
そんな感じですよ。
何？またこれ、ボットブーム。あの、パンサー入り始めた時もボットブームあったじゃん。なんかツイッターが来た
りさ、
僕なんかピックアップしてくれてガンガン流してくれます。
まあ今の、なんだろう、日本人の思うボットと、うん、こういうところで言ってるボットって多分全然違って、うん、向こうと完全にもう会話ベースじゃないですか。
はいはいはい。
ボットって言ってるのは AI の入り口みたいなイメージなんですよね。
なるほどね。あの、なんか最新情報をあのガンガン Facebook に投げ込んでる、なんか佐藤直樹ボットでしたっけ。あるのではない。
あれは違う。
佐藤直樹ではないです。
あれ箱開けると中に入ってる。
あの、ラックに閉じ込められてる人ではないです。
ないですね。誰かが言った時、俺は、あ、やっぱねと思ったもんね、最初ね。あれ自力なんでしょ。すごいね。
いや、自力
じゃない。あれ自力じゃない。
あ、自力じゃない。
あれは自力じゃない。
イフトを自動的に吐き出してるだけです。
あ、イフトで使って
る。そうそうそう。
なるほど。賢いですな。なるほど。自分も、あれね、いいですね。ニスアカウントでやれんの？
日本人のボットはね、イメージしてるのは、ね、やっぱり人工無能とかの方が多いんじゃない？
そうですね。
あ、でも、そう考えると、はい、リンナはボット。
リンナは、
じゃないですか。
ボットっていうか AI、
ね。リンナっていうのがいるんだけど、あれは、なんだろう。 前時代的なボットなのか現時代的なボットなのかって言ったら、うん、現時代的なボットではあるんだけど、うん、なんか普通の人のイメージからすると、うん、前時代的なボットなのか
っていう、そうなんか、ね、やられてる方々には申し訳ないですけど、僕の中ではなんか完全に人工無能なイメージが条件反射ではないからね。
そう、意外とちゃんと文脈を、
意外とってつけるの
踏んでる、
いやだってちゃんとあのシャープのインターンをこなしてね、
まあ、ツイッターでやってるのはあれどこまでが本当に AI なのか分かんないけど、
いや
たまにちょろっと 中の人出てくるん
ですか、 あの出てたたまに
あ中身出てるみたいな、
まあね、あとはアップサービスサーティフィケートっていうのもあって、うん、証明書が買えるようになりました、うん、まあまあ地味ですけど便利なアップデートなので、うん、いやこんな感じでね、実はそのサービスとして新しく出たのとかっていうのは、まあ、こんな感じになっちゃったんだけど、はいはいはい、それ以外にもいっぱい機能アップとかね、
うん、
その Azure 以外のところでもいっぱいあったんで、
よかったですね、うん、まあ、ビルドですからね、
ザマリンもそうだし、エッジもそうだし、
ザマリンは、ああ、そっか、無料で公開したっていうやつはビルドだっけ、無料化しますって言って、うん、わーってなった
1日目のキーノートですね、
あれ、Mac 版もあるんだね、ザマリンって、
ザマリンスタジオはあるんです、ね、であっちはまた別なんですよ、で要は無料って言ってるのはビジュアルスタジオのライセンスの中にザマリン使う権利も入りますっていう、
なるほど、 VS 買ってくれたらザマリンも漏れなくついてくる、そう
だからザマリンのエディションもどれ使えるっていうのは VS のエディションに引っ張られてるはずなんで、
あ
プロとエンタープライズでそれぞれ使える機能が変わったんじゃないかな、
コミュニティ版でも結構いろいろできるのか、
まあまあ全然できます、
ああそうなんだ、あそれは太っ腹ですな、あだから盛り上がったのね、うん、なるほど、
あのデモの仕方がね、うん、最初エンタープライズとビジュアルスタジオエンタープライズとプロフェッショナルが出て、はいはい、うん、おーってなった後、うん、コミュニティもだよってダーンって出て、うわーっていう感じです、
で画面ひっくり返ったらうぶんつで動いてるけどね
それは
それはなんか
これ
はなん
かです
ねそのパターン来たら面白かったもんね、みたいな、
なかなかなかなか楽しい、うん、まあ、そんな感じでこう3ヶ月を振り返ってみると、うん、やっぱりねビルドの前っておとなしいんですよね、こう3
そりゃそうでしょ、
3月のアップデートって
北の山さん出ましたね、巻き戻すという
北
の
山さんにまた汚くはないという感じで、まあ、はいはいはい、まとめになってくるんですけど、
はいはい、
まあ、増えたものとしては Azure Stack とか Functions でクールストレージ IoT ハブデバイスマネジメントってこれ、うん、ビルドで発表があったんですけどまだ来てないですよね、アナウンスだけで、
うん、
でコグニティブとか使えるようになりました、うん、まああれですよ、 IoT のデバイスもね、セキュリティというかデバイスの管理をちゃんとしようというのでデバイスマネジメント
これさ、そうなんか IoT ハブってあって、うん、その横下にさイベントハブってあるからさ、はい、ハブだらけやんと思ってさ、これで違うんじゃない
まあ、
また似たような名前をっていう
こと、 IoT ハブの本当にメッセージのやり取りするところはイベントハブ、ね、IoT ハブはもうちょっとこの双方向通信とかも含めてあるんで、
これ差し替え可能なんですかって聞かれました、
ちょっと、
うん、
多いよね、違うレイヤーが違う、
ね、そう違う、あの機能がねだいぶ違うんですよって言ったら、えハブの後にハブを置くってことですかって言われて、確かにねとか、
うん、まあそうなんですけどね、その実は通りに捉えないでいただけない
みたいな、 IoT ルーターの後になんかイベントハブがあったら分かりやすかった
まあ中を見ればね、そうなんですけどね、まあまあそんな感じで、あとはね GA になったものってオートメーション DSC とデータカタログと IoT ハブと VM スケールセットを地味に GA してますから、
そうそうそう、これねあれですよ、コンテナサービスポチッと押した時にスケールセット出てきて、うん、うおーと思った、このスケールセットだと思って、
スケールセットはねまあまあ仮想マシンの今後の土台というか
そうです、
ね、ベースなんで、
うん、
だから仮想マシン単体で立てるよりは VM スケールセットを使う方が、
うん、
まあまあ複数台立てるような状況だと
楽ちん、
当然楽ちんです、うん、これで今はオートスケールだけどオートスケールが入ったりとか、
うん、
でもだいぶ良くなりましたからね、
うん、
VM スケールセットもでサービスファブリックも GA しましたので安心して使えます、
やっぱり、ね、難しいのはねサービスファブリックとファンクションズが出てきたら出てきちゃったからね、
うん、
どっちをどうしましょうか
ファンクションズはイメージとしてはイベントドリブンなんですよ、
はいはい、
何かイベントがあってトリガーが発火されるんで、
うん、
例えばブログにファイルができたとか、うん、急にメッセージが入ったとかで、それに対してちょっと処理して次のアウトプットに渡すみたいな、うんうん、だからサービスファブリックみたいなアクターみたいなモデルとは全然また違う、うん、
でも現実はやりたいことって、うん、ウェブサービス作って口開けてればそれでいいですとかって結構っていうかほぼそれじゃないですか、
まあまあ、それだと API アプスとかあっちでもいっちゃう
とかね、うん、あるわけですよ。
どれが適してるかって分かりづらいっちゃ分かりづらいしな、う
ん、まあ、何がしたいんですかって話ですけど ね結局
そのしたい部分だけできるようなサービスを選びましょうっていう感じです ね、うん、ね。だからまあいろいろ実際試してみるといいと思うんですよね、サービスファブリックはね今のところあのドットネットでしか使えないので。
なるほど。若干僕はエンドオイル感じですか。
そうですね、ビジュアルスタイルを使ってもらえればいいと思います。
歩み寄らないんですね
僕、う
ん、
でもこれの Linux 版出たら多分 やらないとダメと思う。
そうですね、むしろあのやったよねっていうふうに言われて、おうっていうやつです、
はい、まあまあ、あのアプターモデルとか実際にビルドだと何だっけ、映像もなったらっていう
ゲーム
の裏側をアクターモデルでやってて、うん、もう実際にプレイしながらローリングアップデートでバンバンアップデートかけたりとか修正したりとかやってたんで、
ちゃんと動くんだね、うん、
で最後はあのスコット・ハーセルマンがデモしてたんですけど、はいはい、ハーセルマンがやられて勝ったプレイヤー やったプレイヤーはガスリだったんで、
なるほど、
ちょっと笑いを取るんで、
それでめくるとウブンツでした
ないウブンツはない、
残念だな。またそれを殴ったのが Ubuntu でしたけど。
まあそんな感じで最後のまとめに入っていくんですけど、はい、皆さんあの準備はよろしいですか。
何の準備は？
あの例によってパックエア&ハルタの思い出の出来事なんで。
例によって。
例によって。
はい、
例によって。
この何？この4ヶ月間か。
まあそうですね。言ったら Q1 の思い出の出来事。
1月からか。
もう前回もやったので、もう大体流れが分かりました、
ね。俺それあれだな、
あのスライドじゃなくなって顔出てるんだ。
そう、
そうか、
そうか。
ちょっとやったね、やったね。
何やりました？
何やった？あ、そうだ。もう転職した。
だついに。
あれ入ったん？今の会社入ったの？
年明け。
1月5日
っす。1月5日か。おめでとうございます。
ありがとうございます。
今何 TO なんですか？
チーフ食べ物オフィサーです。
奇遇ですね。僕ね前職ねチーフあのトークオフィサーでした。
ああ、トーク担当と食べ物担当。
食べ物担当。
完全に宴会芸しかないんですよね。
広げて。
1月5日、Azure 使うようになりましたか。
ね、違う使い方をするように。
違う使い方。
違う使い方って何？
あの、前職結構あの。ウェブサービスあればそれでいいっすわみたいな使い方してたんですよ。
だからあの何でもかんでも ASP.net みたいな。
そう、とりあえずあの口開いてればいいですみたいな。あとなんかブログに突っ込んどけばいいでしょみたいな感じで。あ、でもあれか。あ、どこまで行っていいんだろう。うん、
そダメじゃね。基本ダメだと思うよ。割と荒っぽい使い方ですね。
結構ウェブサービスそれであればいいですみたいな使い方してるんですよ。最近はもう仮想マシン必要ですねみたいな使い方になってちょっとなんかあれこれ進歩したのか対抗したのかみたいな。
なるほどね。アイアスの日々ですか。
アイアスの日々です
ね。あれじゃあやっぱり今日話したようなサービスは使ってない感じですか。
ね、あんまり言えない。
なるほど。お疲れは回答ありがとう
ございます。前職も現職もあまり言えない。
だって前職はもう言っちゃダメでしょ。まず
なんかサインしたんです
か。してない、
うん、した
しなくてもいいんでしょ。
しないって選択肢あるのかな。
お断りだって
こと。法的強制力はない気はする、
ね、確かないよな。今はじゃあ受託的なお仕事
の
ためになんですか。受託な会社で CTO って何する人なの。
なんていうんですかね、いろんな不条理を解決する人。
範囲広いな。いろんな不条理を、何なんかすごい変なこと言ってくるお客さんをなだめるとか。
とりあえず Azure に絞って話そうか。
そうだね、ごめんね。 ちゃんと話聞いてたから、すげえ気になって、何してんのかなと思って。
後で。
いや、なんかね、違うの。そういう回答が来ると思ったんだよ。ああ、TO なんだから。と思ったら、すごいふわっと来たから、拾えないなと思ってて。
ほ
ん
とね、だから、前回の時もそんな感じだった。
なんか覚えてるわけない。
公開されるところでそういうこと言えないでしょ、言えるわけないでしょ。まあ、
そこはビシッとね、
まあ、あの思い出の出来事って言うからあれだけど、別に何でもいいんですよ。
許されてるのか怒られてるのかも分からない。
アジュールだったらいい。
アジュールで絡めるから、まあ、そりゃそう
です。アジュールだ
ったら、まあ、とりあえずこうね、3ヶ月を振り返ったわけじゃないですか、年明けが、
はいはいはい、
意外と早かったねっていう。
忙しかったね。
これね、やっぱりね、去年はね、要はクリスマスにやった時は1年間やったじゃないですか、
はい、
もうダメだね、1年間もまとめちゃうと。
いや、もう1年
覚えてない。
覚えてない。
大変だったもん、あれ。
あれよく作ったよ。いや、今回のもさ、それにしても今回のもすごいと思うよ。
今回のも大変だった、意外と、
準備してるって知らなかった。
いや、なんか今日始まる前に準備してるって、おっと思う。
でも見せないのは俺の優しさなんで、事前にスライド
を。それについてこれる2人っていう。
そうです。
あ、でも思い出の出来事は、はい、あなた、
あなたそう
だ、サンフランシスコどうだ
った？サンフランシスコ、はい、行ってきました。あのキーノートにちらっと映ってましたね。
はい、なんかさらされてたよね。ここに映ってますって言って、
はい、
こう撮ってるから、ま、絶対いつか真ん中になるの。真ん中、さすが真ん中に撮られてますねってなんか書かれてました。
よくわかんない。別にそういうことじゃないと思う。
あれ、やっぱ会場楽しい。
会場はね、楽しかったですよ。
ご飯美味しかった。
ご飯はね、お察しください。
あ、安定のクオリティ。
安定のクオリティ。
あ、
相変わらずあのコーヒーはだいぶ早めにはけていきましたね。
ああ、さすが向こうのガイズがね。
そうそう。
でもアイスとか出るんでしょ。
アイスとかいろいろありましたよ、
ね、
うん、生野菜とか。
行った割にはね、あんまり堪能してないんですよね、忙しくて。
何してたの。
ブログ書いてた。
会場で。
会場で
話聞くんだりガーみたいな
聞きながら書いてました。
すごいね。
他にもう一人日本人がいたんですけど、その人は一生懸命聞いてて、おおってたまにツイートしたんですよ、
はいはい、
本当に必死。
あとプレスの人じゃないんだから。
そう、あのプレスの人はね、ちゃんとデスクが、うん、一般席なんで、普通にデスクも同じ椅子の上でか、バッテリーやばい
とか。今日同じことやってるの。
はい、
や
ってる。同じこと、同じのひどいことをしてる。
ひどいことしてるね。2日目なんてバッテリー切れたから携帯でやってました。
すごいね、ガッツありますね。
なプレスの人はちゃんとデスクがあってやってるんですよ。
でもそこを重ねたってことは、来年は俺にデスクよこせってこと。
プレスやってもいいんじゃないか。なんかね、
来年も書く気は
ある。あのね、あの
違うしたら
公式じゃないんですけど、うん、あのツイッターのハッシュタグつけてたんですよ、うん、でつぶやきデイワンサイン割れそうやって次の日の途中経過1位だったの。よくわかんないなと思
って。ああ、それはこっちのセリフだ。よくわかんない。
いやーねー、何
件数は、何件数が
分かんない。
ホスト数
かな。
あ、ホスト数
かな。
インプレッションじゃなくて、
あ、いや、インプレッション
RT も含められてんのか分かんないけど、とりあえず誰かが調べて、パワー BI とかで一生懸命、うんうんうん、で公式ハッシュタグで調べたら、あのコスモスエリー3位って感じ。
もう完全に日本から、ね、もうみんなが
すげえ日本
語で、オラに、オラになんとかって
やつ。日本語で申し訳ないなと思いながら。
でも日本人のね、日本ガチで日本語しか書いてない人とかがそこにいるっていうのはさ、それだけ見て注目してくれてるんだなと思って、中の人だったら楽しく、なんか嬉しかったと思いますよ。
ねえ、
いいじゃないですか。
それを一応ね、本社に報告したら、うん、おっさん、グレートって書いてくれた。よし、これでなんか責務果たしたぞみたいな。
ああ、なんかそいつらのなんか語彙力のなさをなんか痛感したとか、そういう話じゃない
です
か。
全然違う。
なんでさっきからちょいちょい刺しに行こうとしてるのかよ。
なんか、いや、なんとなく別に僕が普段から思ってるってわけじゃないですよ。
いや、そういうコメントを求めてなかった
んですよ。あ、そうですか、そうですか。なんであんたあんな語彙力少ないんだろうね。なんか他に褒める言葉ないのかとかと思うんですけど、まあいいや。
まあまあ、そんな感じでね、ビルドはね。
ビルドじゃないところ、どうでした。
ど
それなりに時間あるじゃない
ですか。ノンビルド。
どれにかかってる。ビルドの、やっぱりサンフランシスコにかかってる
わけ。サンフランシスコ
にかかってる。今時期ってあったかいの、寒いの。
ね、海風冷たかった。
冷たかった、
うん、ちょっと肌寒いかなって感じですね。まあ時差で言うとね、俺全然時差なかったんで普段の生活と超平気。
それはあれでしょ、だからその日が落ちてるか上がってるかだけっていう。
ああ、そんな感じです。
いや、普段からそれは PST で動きすぎ。
あの会場にこもってたら全然 意識しなかったの
あれみたいな、
日が当たらないともうくちゃくちゃになる。
あとはね、そのアジュールのくぐりじゃなかったらホロレンズとかね、うん、残念ながら販売はされませんでしたけど。
なんかつけてたじゃん。
あ、つけてました。アカデミーっていうのがあって、うん、要はハンズオンできるんですけど、
あれさ、動くやつつけてた。
動くって何？
だからなんかそういうあの携帯売り場のさ、なんかあの重さだけが
こうモック
アップ、
あれちゃんと本物です。
あれ本物なの？
もちろん本物です。
見えた？
もちろんですよ。ちゃんとここに本当にあるように見えるんで、あれは結構すごい。
本当にそんな感じになって見えるんだ、
ちゃんと。
でよくできてる。
あの実はもう一般販売されたから、うん、NTM なんもなくて、うん、後で気づいたんですけど、うん、それを、まあ、もっとあのカメラで撮ればよ、動画とか。
ああ、いつもの守秘義務の癖が。
そうそう、あの律儀に最初入るときにね、あのハンズオンの部屋がちょっと暗めなんですよ、やっぱホロベンド使うし。で、あのカバンをどっかに入れる、うん、で律儀に携帯とかも全部入れたんですけど、うん、後で聞いたら全然写真 OK だよって
早い言うよみたいな。
で休憩時間の間に携帯に持ってきて写真は撮ってもらって
、うん、それでこう作ってる
写真を撮ってもらって、全然 OK だよみたいな、あのソーシャルも全然 OK だよみたいな。
だってキーノートの時にホロレンズの箱を持ってきて、
そう1日目に今日から販売開始です、ファーストシップですって言って、その最初
ウェーブ1今からっていうか、まあ、今日から出てってます、うん、
あれいくらなの？
3000ドル開発キットなんで今は
30万
以上ですね。
36万、
今106円ぐらい。
あ、じゃあ110円くらいになったな。
だいぶするね。あ、でもだいぶす、あ、でも微妙だな。結構面白いちゃんとしたやつだから、それで30万だったらなんかありな気がする。
まあ当然ね、あのデベロッパーエディションじゃなくて本ちゃんはもっと安くなると思うけど、
ね、
今は開発キット扱い。
あれだけ入ってるあの箱の中に。
ねキャリーケースっていうか、あのホロレンズを入れるちょっとバッグみたいなのと、あと、まあ、AC アダプターみたいなのと、はいはい、クリッカーが入ってるはず。
クリッカー、
本当にこういうクリッカ
ー、
あの手でやりにくい時とか細かな操作する時用にクリッカーがついてます。
なるほどね。クソクソクソクリッカーそうです
、まあ、細かな設定する
。なるほど、
言い方悪かったかな、うん、感じ悪いかな。
いや大丈夫です、大丈夫です
よ。いやでもあるでいいよね、そういうのつけるの
親切。
親切
あれ本当にね、最初あのやっぱりね、右目と左目のキャリブレーションするんですよ。
どうやってするの？
あの
正面見たらさみたいな、
見えてるところにマークが出てきて、うん、そこに指を置いて、要はあのクリック、アクションしてくださいって言って、4箇所やって、うん、今度反対の目でもやるんですよね、同じように。でそれで立体 AC の
キャリブ
レーションするんですよ。
こっちに右目と左目で、
そっかそっか、
手を
要はちゃんと立体に見えるようにしないといけないんで、あの、なんていうんだろう、視力検査じゃないけど、うん、ああいうので見てるのと同じようにちゃんとそれぞれの目でやるんですよ。でやってキャリブレーションしたら、本当にこの例えばテーブルの上にあのユニティとかで作ったバーチャルのものが本当にあるように見える。
すごいね。
でちゃんと動いたら、その位置にあるってなってたら、その位置にあるんで、動いても
角度
も
見えて
る、向きもある、下からも見えるし。で面白いのは、そのハンズオンの中で床に穴を開けるって言って、そのオブジェクトをこうピッピッってやったら、こう弾が飛んで、うん、爆発するんですけど、爆発したら下に穴が、
地面が出てくる。
そう、床にこう本当に穴があって 3D の空間が出てきて、覗き込んだらちゃんとそこまで見えるし、そこに本当に穴があるように見えるがあって、あのビルドのデモとかでも壁から敵が出てくる、うんうんうん、あんな感じ。
あれやっぱこうやって覗き込んだらさ、そういうのが見えたらなんかそれっぽい感じする。
もちろんもちろん。
あ、やべ、ちょっとこう危機感みたいなものもちょっと、
あのね、本当にリアルの空間で穴が開いてるんだけど、その穴の部分は CG なんですよ、うんうん、お真上から覗き込んだらちゃんとそこが見え
た、ちょっと怖いみたいな感じは感情的にもなんか起きた。それ
本当に奥行きはあるから。
ああ、じゃあすごいね。
で、あの外人たちはみんなおとなしいんですけど、うん、あのイエーイって穴に飛び込んでみたりとかねやって、周りの人がおおみたいなあの今回からちゃんとね、あの複数人で同じオブジェクトを、うん、要は空間を共有するっていうのがあって、うん、ハンズオンの、うん、複数人で同じ物体を見て、みんな同じものが見えてる。
なるほど。
で、じゃあ穴もみんな見えてるわけです、うん、でみんな穴に向かってこうビームを発射したりするんですけど、そこでイエーって飛び込んでみて、
それそうすると3人から1人消えるの？
いや、それ消えないでしょ。
消えなきゃ消えなきゃで、残念なことに飛び込んでる本人はあのこれぐらいの距離で、うん、あのホログラムって消えるんですよ、うん、近づきすぎると、
うん、あ、消えるんだ、
うん、あのやっぱりなんていうの視野角ってあって、うん、で消えちゃうから飛び込んでる瞬間見えないんですけど、周りから見たら多分穴に落ちていく手前でいきなり宙に浮いてるんだろうな
って。あ、そうか、まあ、そうか、なんか言ってた、やっぱりそういう陰面の処理ができない。
そう、あの
柱の奥に物があるんだけど、うん、この自分がこの柱に避けてるときはいいんだけど、うん、その物が柱に隠れてるとき、その物が柱のところに来ちゃうってい
う。あ、そう、だから例えばあれ、ね、あれ例えば 50m 離れてもその 50m 離れてる先にオブジェクトがあるっていう感じでちっちゃくなっていくんですどんどん。であの柱をこう通ったり自分が例えば遮蔽物に隠れたりしたら、うん、あのリアルは隠れるんだけど、うん、ここにオブジェクトがあるように見えるんですその先に。
そうかそうか、こいつがその実際の位置との間に何かものがあるっていうことを認識するのはできない。
ただね、あのセンサーというかカメラで認識させて要はアプリで処理すれば当然できるんですけど、あ、
こっちにもカメラついて
る？ついてるんですよ。だから部屋の空間とかは把握できて、壁に向かって例えばビーム打ったらあの壁でパリーンとかなるんですよ。
あ、それであのデモのチャンスできる。
だからさすがに 50m 離れてると間にどんだけのものがあるのかとか、うん、そうなっちゃうんで。
そうだよ、だからそのハンズオンの会場の時はもうみんなつけて歩き回っておーみたいな、あっちに行
く。そんな会場何もつけないでそれとぼーっと見てると怖いね。
あの会場の中の雰囲気でいうと全員ホロレンズかぶってうろちょろしてる感じですよ。
それあれだね、冷静に見ちゃいけないやつだ、ね、
そうそう、あのでもそういうアトラクションです。
あれそう、ここに何か飛ばしてくるのはどうやって飛ばしてるの？
ブルーマークじゃないです。あのここにフィルターみたいなのが
そっちに。こいつにさ、4人とかでこう同じもの見れるわけじゃん。ってことは同期取ってるわけでしょ。
あ、それはね、今回は サーバーみたいな中継役がいて、うん、そこ経由で誰の座標を基準にするかみたいなオーナー情報みたいな、うん、多分アプリの中で勝手にやってる。
なんか聞いた話だと一人そう何人かいるパーティーの中の一人が、うん、言ってみればサーバー側、サーバーさ
んオーナーみたいな扱いになって、
そういう役割になってその人との相対をあのみんなで取っていく
みたいな。だからハンズオンの中でアバターを肩の上にずっと出すっていうのが、うん、頭の中でそれをみんなで共有するとその同じワールドっていうか、うん、セグメントにいる人たちはちゃんとみんな見えるんです。それぞれの肩の上にアバターが。
自分のは分かんないけど他の人の
肩に分かってるの分かる。あ、お前赤色、お前青色みたいな感じ。
あ、そっか、ホロレンズつけて人狼とかやったら面白いの。
どうなんやろ
分かんないけど適当に言った。
でもね、あのそのアバターに向かってボールを投げる、うん、でボーンって当たったらアバターがクラクラするんです。でこう本当に目の前に飛んでくるから避けたりとか、
あー
おーみたいなやってました、
ね、面白いね。
意外と面白い。
完成度が高いっていうのがいいですね。
でやっぱりね、言われてる視野角の問題はあるんですけど、うん、つけてるうちにね最後の方全然気にならなかったです。なんか本当に当たり前のようにオブジェクトがあるし、やっぱりちょっとずれると見えにくいんですけど、うんうん、使い方によってはあんまり意識しないです。
あ、そういう遊び方だけじゃなくてね、あの JAL さんがまた、
まあ、整備で
整備工場で、うん、あの ガチあの実践用途、
はいはいはい、
ポックかな多分まだ
ポックですね。
ですあれ
なんか激しく動くのではなくて、そういうちょっとゆっくりめに動いて使う分にはいいんでしょうね、うん、
まあでもね、そのリアルが見えてるんで、うん、全然酔わないし、
あ、
酔うことはまずない。
急に実際の体の動きと違う動きするわけではないもんね。
そう、だからオブジェクトもそんなに、なんていうの、FPS が低いとかじゃなくて、うんうん、それちゃんと追従するんで、うん、あんまりなんていうのブレブレとかっていう意識はない。ただ距離が離れるとちょっと誤差が出てプルプルしてくるんですよ。遠くに行くとプルプル。 で解像度もちょっとぼやけて、うん、滲んで見えるんですけど、うん、近づいていったらすごい クリアな、はいはい、本当に液晶モニターで見てるのがそのままそこにあるように見える。
あ、文字とかも分かるぐらい
な。文字はね、気をつけないと見づらいかもしれない。うん、その辺のノウハウは多分あのビルドのブレイクアウトセッションとかであるんですよ。Xbox も含めて、例えば文字のサイズはこれぐらいでないと辛いよとか、
ゲーム側の人はね、多分そういう人、そういうの散々やってきてるはず
で、まあ、例えば Xbox だと RGB のカラー の0に近いナンボーと、うん、あの黒に255に近いナンボーは、うん、発色的にテレビの発色的に全然変わんないから、うん、使わないとかってあるんですよ。だからホロレンズの方も多分そういう感じでいろいろ細かいのが出てくると思います。
楽しいね。どこでそんなの知る。
いや、見たからね。ビルドのセッション見ました
ね。さすがやな。
あとはそのどんだけアイデアを出して、うん、そのボットも含めて裏側のねサービスを連携して、うん、ちゃんと通信もできるし、ちゃんとハンズオンの時は全部のホロレンズに IP 振られてて、リモートでアプリを要はデプロイするんですよ。
IP 振られるんだ。だからもう完全にだから1台で PC っていうかコンピューターと
スピード扱いになるんです。スタンドアローンですよ。
そうなんだ。で、あれどのぐらい電池持つの。
カタログスペックは4時間ぐらい。
あ、でも結構持つね、4時間。あ、持ったより
も。ただやっぱりそのオブジェクトバンバン描画したりとかしてると、うんうん、持ちはどんどん減っていく。
なるほど。
あ、暑いとかある。
暑さはね、そんなに気にならない。
すげえファン、すげえここでファン回ってる。
ファンない。ファン。
そりゃそうだ
よ。あと面白いのは立体音響ですよね。
あれ。あれここにスピーカー、あ、そうか、それはスピーカー
もある。ランドにスピーカーついてるんですけど、うん、なんか後ろにやっぱり音が鳴ってるとかっていうのは認識できる感
じ。じゃあなんかエロい音もすごいいいじゃないですか。
すごいなんか。
もうこれくらいやりましょうか。
それあなたこれ公開されるやつだっつうの分かってて、いい気もしたね。
いや、だってそういう重要なファクターが、
まあ、流行ったりとかするときにね、そういう要素っていうのはね、必ずよく言いますね。
よくある。
なるほどね。そういうのを使ってみたい。
そういうのいっぱいやりそうな会社ってあるじゃない。
ああ、なんか そらしたぞ、たまに。
まあね、そういう表のインターフェースも含めてね、デバイスから裏の Azure まで、
そうですね、
いろいろ楽しいですよ。だから残りのね、あの四半期、3クオーター分、何が出てくるんでしょうって感じです
。お、まとめに入ったぞ。
そうなんですよ。そろそろ
1時間。まとめないと。
あ、そう、
結構いい感じですか。
最後のホロレンズ引っ張
った
ね。
みんな食いつくから。
だってその話聞きたいでしょ。
いやいや、
どうなんですか。だってね、あのね、知ってる人が見てきたって言われたらね、それ気になりますよ。
聞いたんですけど、うん、社員は喋っちゃダメなんです。
え、
そうなの。うん、
あの社員と多分メディア系の人は結構厳しいらしくて喋ると思うんです。
そうなんだ。一般公開で普通に売り出しましたって言ってんにかかわらず社員は喋っちゃダメなの。
あんまり喋れないと思います。
なるほど。
だからカタログスペック的な話とか全然大丈夫だと思うんですけどね、うんうん、使用感とか、その本当にね、あの一緒に行ってた人が、うん、あのホロレンズ越しの映像カメラの携帯で、要は動画で撮ってたんです
よ。 あった。
ああいうのもしちゃダメだと思うんですよ。で、あれやっぱりね、機械光学なんていうの、機械越しなんで、うん、すごくなんていうの、発色が悪い感じで動画になっちゃってるんですけど、リアルで見たら本当に綺麗な発色だ。
いや、そりゃそうでしょ。そんな、
まあまあそんな感じで、機会があればぜひ次はちゃんと動画で撮ろうかなって感じです。
こうちょっと浮かせて、ここに GoPro みたいなやつをここにつけてこうやってやってる。
そう、なんか
そうだよね。
ここに携帯をこの中に入れて撮る。
そうだね。
ああ、そういうことか。
はい、この辺からだってちょうどとこ
う、完全にこうぶち込んでいこう。
ぶち込んで。
あとはね、3人ともメガネですけどね、メガネ越しでも OK なんで。
あれ、メガネ越し OK だ
っけ。
前からそうそう、な、去年かな、
そうだよ、去年のビルドぐらいでそのデモしてた時にメガネの人がやってて、そうそうそう、あ、メガネ OK なんだ、やったみたいな。
で、全国のメガネ好きな方が、これは素晴らしい。
すごいね、今3人ともメガネだって今言われて初めて。
で、まあ興味本位で
撮ってみ
る。メガネ外してやったら、当然オブジェクトがぼやけて見えるのは当たり前だなと思って、そりゃそうだと思って、
ごめんごめんみたいな。そうかそうか、それ 現物だもんねみたいな、俺見えんかったわみたいな
別に網膜照射してるわけでもないし、なんかフォーカス合わせてるわけでもないから、それはぼやけて見えるわ。
そういうのさ、メガネかけてる人が外してこうやって見るとさ、ここにねあるやつはあれじゃん、焦点が合うわけじゃん。そうするとぼやけてる世界の中にすごいくっきりとあったものが出てくる。
普通にぼやけてる。
あ、いやいや、それ多分それ要はなんだろう、完全に没入型のやつって、うん、そこ調整したりするとか、要はメガネ取った状態でもちゃんとピント合わせるようにするじゃないですか。うんうん、でもホロレンズって要は見えてるものと合わせなきゃいけないから、うん、逆にそういうなんだろう、ピンフォーカスをグニュグニュいじるってことをしちゃいけない。
変にやると寄ったり微妙になると。うん、
なるほど。
そのリアルからすごい浮いて違和感のある映像になっちゃう。
それともボンバボンバになってる。どうかな、いかんじゃない。
ね、買わないの。
いや、買う権利をまずくださいって感じ。
あれでもだっても出荷したから買える人は買え、予約した人が買えない。
予約した人から多分順番なんですけど、そのウェブ1、2、3、4ってあって、うん、ウェブ4なんですよ、自分は。
あ、予約はしたんですよ。
もちろん。
楽しみですね。
で、ウェブ1の人もまだどうも来てないっぽいんですよね、
連絡が。あ、来てない？
そう。だから、本当にファーストシップの最初に出荷された人たちから、うんうん、ウェブ1に行くんじゃないかなって気がする。
なるほど。
何人か知り合いにウェブ1の人はいるんですけど、うん、全然まだ連絡来てないんです
。あ、楽しみですね。
3000ドル払ってもいいから、とりあえず6000ドル払うから2台くれみたいな2台ないと複数人での
今
でもでき
ない。すごいなんかいろんな問題を金で解決する人になる。
大人ですね。
いやいや、権利くれないのかな買う権利をやろうってもらえてない
なるほどね。
早く連欲しいですね。
いつかでもまあまあ来るのは来るってことだよね。だって予約したんでしょ。
連絡は来るけど、いろんな問題があって、そもそも今の対象って US とカナダなんですよ。
もしかしてあれですか、この国の議的ってやつですか。
いやいや、ありていに言えばそうそう、
ね、
あれね、 Bluetooth と Wi-Fi 積んでるんで。
そうだよね、あれダメだよね、取ってなかった
ら、
ね、
あれ買いますか、あの金網、
あの電波暗室を
作る感じで、簡易電波暗室か
な。つけたくなったら国外行ってくれ。
え、
ちょっとホロレンズちょっと行ってくるから、
ハワイ行ってくるわみたいな。
あのあそこシアトルのマイクロソフトオフィスの中には当然ホロレンズ扱ってるチームもいるんで、うん、体験できるところはあるんです、
うん、
自分行った時はど深夜だったんで、うん、誰もいないから入れなかったんですけど。
あれでしょ、
はい、シアトルチャレンジ
の
ね、
あのこれ以上は言えない感じの。
そんなのあった
。
終わったら言う。
終わったらな。
終わったら。
終わろうか。
そんな感じで、Azure 的にもね、コグニティブだったり、当然その裏方にはマシンラーニングもいるし、データレイクやら何やらのストアもね、充実してきてるんで、いっぱいいろんな面白いサービスが作れそうな土台ができたりとか。
そうですね。キャラが立ってきますね。
そう。ライトなところでファンクションズもあるし、
そうですね、アクションスタートやってんだけど、
だから最近の LINE のボットとかもね、
うん、
裏側の API を受け付けるとことかアップサービスでペロって作った一瞬なんで、
うん、
使い勝手がいいんで、ぜひぜひ試していただいて、無料からできるんでね。どうですか、そんな感じで。
寒いっすね。
そろそろね、日が落ちてきたんでね。
そうですね。
最後にちょっとこの風景をこう品川某所からお送りしております。
なんかすごい見覚えのある場所ですよね。
でも野外、
野外ですね。一応お花見って程度でしたからね。
お花見するには時期が遅かったですね。
うん、まあ致し方あるまい。
今日パクエ先生来れなかったらチャンネル9君をパクエ先生です言うつもりだった。
この子チャンネル9君って名前だった
か。いや、わかんない。
名前あったっけっていう
わかんないけど、
なんでこいつの頭がこのなんかレゴブロックの上みたいになってるの、
ね、おっと、あんまり言うのはそこまでだみたいな感じ。はい、じゃあまあそんな感じでね、はい、また Q2 でお会いしましょうって感じ。
あ、じゃあ今年は
3ヶ月ごと
に動画で僕らは、は
い、チャンネル内の方にはそうやろうかな。
なるほど、わかりました。
せっかくね、チャンネル内のあのページ作ってもらった。
そうです、はい、今衝撃的な発表が僕ら的にはあったので。
何ですか。
3ヶ月ごとに変わったんだなと思って。
3ヶ月ごとにやろうかな。
そうかそうか。3ヶ月ごとにそれの伏線が1年分投げっていうところか。伏線が貼りますな伏線
で。次は多分 4,5,6 分で7月ぐらいかなって感じなんですけど。
お兄さんさっきのやつ4入ってたよね。
いやビルドがビルドが3月30から4月
え、ちょっとそこ薄まるってこと。そこ、
え、何
そこ薄まっちゃうってこと。
ビルドまではもう今回なんかビルド5からって、
あのね、まあ4月中ぐらいから 5,6、うん、でしょ、
うん、
多分そんなに話す内容ないかもしれない。
必要。
そうか。
この後は多分すごい早い段階であるよ。この思い出
ランドハルタンは思い出
記号と。入ってで満面の意味でどうでしたかこの Q2 は。
Q2 は。いや次は帰るかもしれない。ネタバレしたかもしれない。次はね、あのあれですよ。多分 WPC が終わった後ぐらいかな。
1月だった。
イグナイトは秋。9月10月。セプテンバー
7月上旬の
WPC があるん
です。そうですね、弊社的にファイナンシャルイヤーが次になってるやつですか。
はい、ひょっとしたら爆笑先生がここにいなくなるかもしれない。
ね、多分ね今年大丈夫。去年はあのフルボッコにあったんで、
うん、よしそれは終わった後にしようまあそんな感じで、あのこれからも末永くこのアジュルサスでジャパンを見てていただければなというか。
なるほど。
今
回まとまりました。
はい、この2016年 Q1 のまとめについては終わろうかなと思います。はい、無事録画できていることを祈りつつ、皆さんさようならということで。
ね、あと音がちゃんと入ってるっていうところ。
そうですね。ちゃんと入ってることを祈る。これもう一回やんのやだな。
うん。ダメだよ。絶対無理だこれ。
もう一回は無理だね。
はい、じゃあそんな感じで、は
い、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また3ヶ月後。
また3ヶ月後。
さよなら。